カルチャーラジオ漢詩を読むの時間です。この時間は詩人が愛した花の世界と題し、花をモチーフにした作品を中心にご紹介しています。今日は第40回待つその2、少女に会うごとについに帰るを忘る。お話は國學院大学名誉教授赤井益久さん、漢詩の朗読は鏡幸子です。
今回は松を英字た詩を選び、少女に会うごとについに帰るを忘ると題してお送りいたします。はじめに中東の思想であります後年の戯れに少女に題すを見ることにいたします。朗読をお願いいたします。
戯れに少女に題す。後年、小生を愛するがために聞くも足らず、少女に会うごとについに帰るを忘る。悠然としてこのほかにさらに何事かあらん。笑いて寒雲に向かえば我が寒に似たり。
作者の後年は中東の思想です。思想と申しますのは詩を作る僧侶のことです。あざなは聖中と言います。属性は社氏、古州長城と申しますので、現在の浙江省古州市長江県の人です。謝礼運の十世の孫にあたります。若くして仏教に帰依し、天保年間広州の霊隠寺で受戒しています。江南を遊歴し都にも出かけましたが、大暦年間以降は古州で統計騒動を結び妙吉寺に住んでいます。広く諸学に通じ詩を得意としています。当時の詩人であります顔真慶、楊仏、柳朝慶、梁祝、陸羽らとの交友があり、相互に影響を与えています。著書に詩式五感があり、自らの詩論を展開しています。詩の題は松の木を題材に詩を映じているという意味で、戯れには遊び半分でという意味ではなく、試みにという意味です。詩形は七言絶句です。一句ずつ見てまいります。一句目、聞くです。小生を愛するがために聞くも足らずとあります。小生は松の林を抜ける風の音で、他に将来あるいは勝因といった言い方があります。聞くも足らずは聞き足りないという意味になります。松風の吹く音を愛するがためにいくら聞いても聞き足りません。二句目、少句です。少女に会うごとについに帰るを忘るとあります。少女は松の木、松か松属の常緑高木です。帰るを忘るとは、帰るのを忘れてしまうほど夢中になるという意味です。松の木に出会うごとについつい帰ることを忘れてしまいます。三句目、天句です。悠然としてこのほかにさらに何事かあらんとあります。悠然としてとは、物事にとらわれずに自然な様。このほかにとは、これ以外。悠然として心落ち着かせる境地は、これ以外にはありません。四句目、結句です。笑いて寒雲に向かえば、我が寒に似たりとあります。寒雲とは、静かでのどかな雲のこと。我が寒とは、自らが求める静かな境地を言います。笑いながら静かな雲に向かえば、これこそ 私が求める境地であると言っています。唐代も中期以降、浮雲や白雲に官敵や何者にも束縛されない境地を託すことが多くなりました。作者の後年は僧侶でありながら古州に赴任した顔真を中心に文人らと交流し、司会を開催して連句を共作し、印書であります印会狂言の編集、また詩論書詩式の執筆など旺盛な創作意欲を見せています。この詩の現代語訳は以下の通りです。試みに松の木を譲る、将来を好むがためにいくら聞いても飽き足りず、松の木に出会うたびに帰るのを忘れてしまう。何者にも束縛されない境地はこれ以外にはなく、笑って静かな雲に向かえばこれこそ我が求めるもの。このように訳してみました。それでは次の作品です。朗読をしていただきます。
象山に道に望みて故障あり、往来切りてもって名となす。ことを好む者のこれを哀れみて、竹を編みて間垣となし、その生殖を遂げしむ。感じて死を伏す。劉宗元。故障、水害をとどむ。根を託して広き道に臨む。剣を持って自ら防がず、ついに命の過つところとなる。幸いに人形の意にあいて、この藩理の守りを重ぬ。なお、藩心の損するあり、時にまさに愚を受けんとす。
作者の劉宗元は中東の詩人です。あざなは思考と言います。家居に旧大した後、友人劉釈らと共に、英帝の革新に参加します。改革が頓挫し、最初に英州芝、その後劉州志士に左遷されています。役人生活のほぼすべてを左遷の地で過ごしています。その苦労が思想や文学において新たな地平を開きました。また関羽と並んで古文復興の担い手でもあります。詩の長い題にございます象山は山の名前です。都長安の東南約150km にあります。現在の陝西省昭楽市付近から東南に連なる山並みで、長安南方の秦嶺山脈の東の端にあたります。故障とは一本松のこと、往来は道を行き来する者のことです。切りてもって名となすとは、枝を切り払うことで見通しを良くするという意味です。ことを好む者とは物好き、変わったことを好む人間です。竹を編みて間垣となすとは、竹を編んで垣根を作ることです。その生殖を遂げしむとは、松本来の生命力を発揮させるという意味です。感じて死を伏すとは、故障の様子を見、感じて死を作ることです。象山の道に一本の松が道沿いに生えています。枝を切り落とし、見通しを良くしようとしました。物好きが垣根を作って松を守り、松の本来の性を守ろうとしました。作者はこれを見て、感慨が湧き、詩を作っています。詩形は五音古詩です。二句ずつ見てまいります。 1句目と2句目です。故障水害をとどむ、根を託して広き道に臨むとあります。水害は本来はカワセミの羽でこしらえた車の覆いを言いますが、ここでは転じて松の枝ぶりがその形状に似ていることからこう言っています。根を託すとは根を張ること、広き道に臨むとは広い街道沿いに生えているという意味です。一本の松が緑の葉を覆いのように乗せて立ち、大きな道沿いに生えています。三句目と四句目です。剣を持って自ら防がず、ついに命の過つところとなるとあります。剣を持って自ら防がずとは、謙素な場所に置かれているのに自らを守ることをしてこなかったという意味になります。一本松、故障のあり方に自らの処世を比喩しています。ついに命の過つところとなるとは、命によって誤った。良かれと思ったことが結果的に事態を悪くしたという意味になります。見通しを良くしようと思った判断が命。しかし結果的に松は枝を切られることになったわけです。険しいところに生えているからと思い、自分を守ることをせず、結局枝を切られる羽目になったわけであります。五句目と六句目です。幸いに人形の意にあいて、この藩理の守りを重ぬとあります。幸いに何々に会うとは、幸いにも何々に出会うことができたという意味になります。人形の意とは慈しみ、思いやる心。藩理の守りとは、植物などを竹や木で編んだ垣根で保護することで、首都の厚遇を守る意味で各地に置かれた軍隊を藩鎮、つまり王室の守りとなる垣根と呼ぶことを重ねています。幸いにも愛情のある人が垣根を作ってくれた、我が務めもこの垣根の役割にあるのだろうと自覚しています。七句目と八句目です。なお半身の損するあり、時にまさにうろを受けんとすっとあります。半身の損するとは、心の半分はまだ生きている、枝を切り落とされた故障であるが、まだ死んでいるわけではないということをこのように表現しています。うろを受けんとすとは、恩恵を受けること。まだ松は死なずに生きています。生きてさえいれば再び恩恵に預かることもあるだろうと期待して詩を結んでいます。役人としての生活のほとんどすべてを左遷の身分で過ごした作者は、盟友劉釈とともに参加した政治改革、永帝の革新の旗手となりましたが、改革は挫折して11年に及ぶ永州志話、そして死に及ぶ劉州志士の5年の左遷を経験しています。類例のない厳しい処遇であり、絶望の淵に落とされました。一読して道端の故障に自分自身の境遇を移して見ていることは理解できます。おそらくは作者劉州志士赴任時の作と思われます。作者43歳、劉州に生きる覚悟を持つに至る過程を伺わせる作品となっています。この詩の現代語訳は以下の通りです。昭山の道端に 一本の松がある。行き来する者が枝を切り落とし、見通しが良くなったと思っていた。物好きが松を哀れに思って、竹で囲いを作り、その精を遂げさせたという。これに感じて詩を作る。街道の一本松が緑の葉を覆い、街道沿いに根を張っている。険しいところに生えているから大丈夫と思い込み、結局枝が邪魔だと切られてしまった。幸いに思いやりのある人が垣根を作ってくれた。私は我が垣根の働きに努めたい。まだ松は死なずに生きている。生きていれば恩恵に預かることもあるだろう。このように訳してみました。それでは次の作品です。朗読をしていただきます。
北高人とわかる舎房徳。雪中の小白いよいよ清々たり、工場を腐食するはこの甲にあり。天下久しく強笑の欠なく、人間なんぞ一人白衣のみ清からんや。義高ければすなわち悟る生のすつるにたうるを、礼重ければまさに知る死の花肌軽きを。南八男児ついに屈せず、皇天の上帝眼文明なり。
作者の舎房徳は南宋の詩人です。あざなは君直と言います。また定山と号してもいます。嘉陽と申しますので、現在の江西省の人です。宝佑四年、西暦1256年の紳士です。元と戦って屈することがありませんでした。南宋が滅亡して捕虜となり、元の都であります大都に連行され絶食して死んでいます。文章規範の変者として知られています。詩の題は北方へ旅立つ際、離別の時に読まれています。詩形は詩言律詩です。二句一連ごとに見てまいります。一句目と二句目、主連です。雪中の小白いよいよ清々たり、工場を腐食するはこの甲にありとあります。雪中とは降雪の中、小白とは松とこの手がしば、松やヒノキなどの常緑樹の総称です。一年中緑を保持し枯れることはありません。清々たりとは青々とした様、腐食すとは植え付けることです。工場とは人の守るべき大道、このコートはこの度の旅を指します。雪の降る中にあって、松やこの手頭は緑を一層際立たせ、今度の旅も人が生きる上で守るべき大道のためにあります。さながら松が一年中枯れることなく緑を維持しているように。三句目と四句目、元連です。ここでは対句を構成しています。天下久しく強笑の欠なく、人間なんぞ一人白衣のみ清からんやとあります。強笑とは人名で、漢の哀帝の時の臣下であり、漢を散脱しました王毛に招かれましたが拒絶し、雪義を通し絶食して死んでいます。人間とはこの世、人間世界を指します。白衣は人名で、飲酒革命の時に武王をいさめて聞き入れられませんでした。雪義を通して弟粛清と共に 主要山で餓死しています。歴史的に見ても節義を通した人は多くはありません。天下には教匠のような潔白な人は多くはおらず、また白衣粛清ばかりが世廉なわけでもありません。5句目と6句目、経典です。ここでもやはり対句を構成しています。義高ければすなまち悟る、生の鶴にたおるを、礼重ければまさに知る、死の花肌かるきをとあります。義高ければとは節義の心が高尚であればという意味です。礼重ければとは礼儀の思いが重厚であればという意味になります。節義を高く維持していれば生を捨てることも厭わないし、礼儀を重んじていれば死をも恐れることはないと言っています。七句目と八句目、美蓮です。南八男児ついに屈せず、皇天の上帝マナコ文明なりとあります。南八男児とは人名であり、南西雲を指します。八は廃校です。東大の安禄山の反乱の時に水陽を死守した長順将軍の配下です。屈せずとは屈しない、負けないという意味になります。皇天の上帝とは天帝のこと、文明ははっきりしている、明瞭であると言っています。安禄山の反乱時に節義を守って水陽を死守した南八男児こと南西雲は、不意に負けず、天において地上を見そなわす天帝は全てをお見通しであると言っています。この詩の作者であります舎房徳は高骨の詩でありました。南宋末期に故郷の華陽で元軍に対して挙兵しましたが失敗し、元朝への帰属を迫られました。この詩は江南に逃れていた折に捕らえられ、都の大都現在の北京に送られる途中、建寧と申しますので現在の福建省建王市に到着した時の作であります。悲憤郊外、愛国の思いが見えています。雪の中にあって変わることのない緑の小白は変節しない強固な意志の現れであり、以下に引用します。教匠、白衣、南西雲らは自身の生きる上での指針でありました。この詩の現代語訳は以下の通りです。北方への旅、人と離別する、雪の中の小白は緑を一層際立たせ、この旅の旅行は人の節義を打ち立てるためにある。今の世には長い間教匠のような人物が輩出せず、あの白衣のような人間だけが清廉なわけではない。節義を高く持てば生を捨てることも厭わないし、礼儀を厚く重んじれば死も恐れるまでもない。かの南西雲は不義に屈せずついに死んだが、天帝の目にはすべてがはっきりとご昇覧である。このように訳してみました。それでは次の作品です。朗読をお願いいたします。
画商に題す李東洋。木を植えて斧頭から何年なる、友人老いを知らず、小食の木なるを挨拶、ただ聞く小生の良きを。
作者の李東洋は明の詩人です。あざなは品詩と言います。また生涯と号しても言います。天順年間の紳士で高官を歴任し、 政治の中枢にあることを28年に及びました。文は天が流霊、詩は新生面を開き、文壇の領袖となり、信奉する人々が左領派を形成しました。詩の題は描かれた松の絵に詩を書くことです。画賛を意味します。詩形は五音絶句です。一句ずつ見てまいります。一句目、菊です。木を植えておのずから何年なるとあります。おのずから何年なるとは、それから何年経過したかと尋ねています。木を植えて今年で何年になるというわけです。二句目、小句です。友人老いを知らずとあります。友人は隠者を指します。松の風情はさながら隠者のようです。老いには関係ありません。三句目、天句です。小食の木なるを愛さずとあります。小食の木とは松の佇まいが優れているということを言っています。松の姿が美しいから愛するのではないと言っています。四句目、結句です。ただ聞く小生の良きをとあります。小生とは風が松を通るときに発する音です。将来松陰のことです。松の姿ではなく、風に立てる音を愛するからであると言っています。テキストをお持ちの方は、3句目、小食が就職になり、4句目、小生が修正になっています。これは誤りですので訂正をいたします。中国には絵画の余白に、詩を書く伝統がございました。それを画賛と言います。中国の伝統的な芸術であります詩、書、画を融合したものであり、特に絵画芸術が進展しました宋代、明代以降に見るべきものが多いようです。おそらくこの詩は描かれた松の画賛と思われます。視覚に訴える絵画でありながら、三句目の天句には、小食の木なるを愛さずと読む者の意表をついています。絵画の中に、風のもたらす将来を聞くというのであります。ここに中国芸術のそれぞれの様式が持つ規範を超えて、さらに高次な境地を求める姿勢が認められ、そこにこそ中国芸術の本質があるようです。この詩の現代語訳は以下の通りです。松の絵に題す。松を植えて何年経つのだろうか。仙人の佇まいを見せる松に老いは関係ない。その松の姿が素晴らしいから愛するのではない。ただ将来の響きに惹かれるからである。このように訳してみました。今回は松を英字た詩を選び、少女に会うごとについに帰るを忘ると題してお送りいたしました。それでは今回はここまでといたします。
詩人が愛した花の世界第40回、お話は國學院大學名誉教授赤井益久さん、漢詩の朗読は加賀美幸子でした。カルチャーラジオ漢詩を読むを終わります。